番組は鎌倉で活躍されている方々のインタビューを通して行動や考え方、そして生き方があなたの暮らしをより良くするヒントとなり、同じ思いを持った方とのつながりが生まれるきっかけになることを願って配信しております。近くて遠い存在だった方、その人との距離が声を通して少しでも縮まれば幸いです。皆さんこんにちは、マイプレ鎌倉の松尾修です。今回のゲストは株式会社アイリンク U の代表取締役、高野智也さんです。高野さんが経営するアイリンク U は、これまでの障害を持った方々と健常者との関係、何かをしてもらう、何かをしてあげるという一般的な関わり合い方から、多様性が当たり前の社会になるようにという目的を持って、共に作る、補い合う関係性を作り、あらゆる人と社会をつなげることを事業として行っています。具体的にはどのようなことをしているのか、どのような考えを持ってこの活動をしているのかをお聞きしてまいります。本日は株式会社アイリンク U、 高野智也さんにお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
高野さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、アイリンク U が経営しておりますこちらゲストハウス彩りというところで収録をしているんですけれども、そうですね、去年の今頃っていうのはこちらは作っていた、
そうですね、6月ですよね。去年の3月頃から、
はい、
築90年の由比ヶ浜にあるこの建物を、
はい、
まあ、どういったことができるかっていうところから考え始めたって感じですね。ここをゲストハウスとして改造しようっていうことは決まってたんですけど、
はい、
まあ、本当にそのオーナーさんからこちらの物件を借りて、
はい、
でオーナーさんの承諾のもとにバリアフリーの車椅子の方とかそういう方がまあ安心して来れるような設計のゲストハウスにしようっていう感じで始まりました。なので5月頃はまだまだ解体中って感じですね。
なるほど、築90年の、
はい、
お家だったんですね。
そうなんです、
はまあ、その話も、おいおいちょっとお話を深く聞きたいと思うんですけれども、まずアイリンク U はどういう事業をされている会社になりますでしょうか。
アイリンク U はですね、株式会社が前株でつくんですけども、
はい、
実際始まったのですね5年前になりまして、
はい、
その時はNPO の任意団体という形で始まりました。
はい、
まあ、きっかけは愛とつながるリンク U ってあなたとつながるってことで、最初2人で始まった NPO の団体だったんですけど、
2人で、はい、
2016年の11月1日に、
はい、
まあ、株式会社法人になりました。
うん、
障害者手帳とかを持っている方たちと、
はい、
まあ、いろんな特性を持った方たちと、まあ、サポーターも含めて、まあ、共に作る、まあ、競争、共に作るっていう方の競争で、
はい、
何か一緒にこう働く場を、みんなで作る、みんなの活躍する場を作れないかっていうことで法人にしました。はい、
具体的にはどういうことをされているお聞きしたいんですが、
はい、3つ柱がありまして、
はい、
まあ、一番大きな柱っていうのは働くっていうところで、
はい、
ゲストハウスを運営する事業、
こちらのですね、はい、
2つ目が教育事業というところで、
はい、
まあ、イベントであるとか、
うん、
まあ、こういった自分たちのやってる活動をいろんな人に知ってもらう、まあ、講演活動とかも含めて、
はい、
まあ、そういう教育事業があります。
うん、
3つ目が、
はい、
まあ、ユニコンっていう婚活事業、
婚活事業、
はい、はい、まあ、ユニバーサル合コンっていう企画をずっと 2,3 年前からやっていて、
はい、
年齢、性別、病気、あと障害者手帳の区分限らず、いろんな人がこう参加できる合コン、
はい、
まあ、異性とか、
はい、
まあ、同性でもですけど、
はい、
人がこう出会いたい、パートナー見つけたいっていう、そういうようなイベント事業です。その3つをやってます。
2番目の例えばその教育というところなんですけれども、はい、まあ、講演も含めてというところでいろいろなワークショップとかも開かれてますよね。
そうですね、はい、
今までどういうワークショップとかっていうのをされてきましたか。
地元で、まあ、素敵な活動をされてる方と例えば消しゴムハンコを作って、
はい、
ただ作るだけじゃなくてその過程を楽しめるっていうものでワークショップをやられてる方がいて、
はい、
その方と、まあ、コラボレーションして、
はい、
参加者が見えない人だったりとか、あと車椅子とか、まあ、参加して、まあ、そうすると参加者の人は消しゴムハンコを作りたいっていう目的で集まってきて、
はい、
参加してる人は、まあ、いろんな人が関わってるから、まあ、二度面白いというか、そういうようなワークショップをやったりとか、
はい、
あとイベント、まあ、ワークショップから、まあ、イベントっていうと鎌倉のカマンド市場っていう市民の祭りに毎回参加してるんですけど、
はい、
まあ、自分たちがいろんな多様な人たちがいるので、
はい、
車椅子のスタッフも見えないスタッフも聞こえないスタッフも、まあ、一緒になってこうお祭りに行って、
はい、
まあ、ちょっとアートパフォーマンスをするんですけど、まあ、それはどういったものかっていうと、
はい、
全身白い帽子、白いネクタイ、まあ、T シャツだったりとか白いワイシャツ、
はい、
あと白いズボンっていう形で全身白い人が
白でコーディネートされてる、
はい、白でコーディネートされてる、まあ、人が、
はい、
そのお祭りの中で、参加している子供から大人まで全ての人に色をどんどんこうペンキを塗ってってもらうっていう、まあ、キャンバスマンって呼んでるんですけど、はい、まあ、そうするとまあ、いろんな人の関わりによっていろんな色がこう加えられて、
うん、
世界がこうカラフルになっていく、キャンバスがカラフルになっていくっていう過程をなんか楽しむような、いろんな人に当たり前のようにお祭りに僕たちが参加して、まあ、知ってもらうっていうかその場で、
うん、
楽しく参加させてもらうって感じなんですけど、う
ん、
まあ、ワークショップであるとかイベントでやってますね、はい、
その中にも例えば、まあ、消しゴムに参加される方、
うん、
目の見えない方とかっていう方も参加されたりしてたん
です、うん、そうですね、はい、
掘ったりとかする作業っていうのも
難しかった、
一緒にコツを教えながらとか、
はい、
家庭をまあ楽しんでいくっていうところは、うん、まさしくそういう人とのつながりのところで一緒に作っていくっていうところが、その家庭を楽しんでいくっていうところになるんですか、
う
ん、
そうですね、餃子を作るワークショップとかも結構、
はい、
見えない人薄く伸ばせるのかなって思うんですけど、結構すごく上手だったりとか、
あ、皮から作るんですね。
そうですね、
うんうん、
そうそうそう、
へ、
で中に具材を入れてっていう、でやっぱりこう見えない世界にいる人たちと見える世界にいる人たちってやっぱり生活が違うんですけど、
は
い、どうやってこう見極めてるかとか、まあ、食材がどうやって見極めてるとか、匂いとか肌触りとか厚さとかっていうのを、まあ、手で、なのでなんか普段触れない分からない世界にいる人たちが一つの目的に対して共にすると、いろいろ違うこと同じことが見えてくるんですよね。
そういう方がいらっしゃるっていうのは知っていても、うん、実際にその人たちがどういうふうにこう補ってやっているか、どういう世界を見ているかっていうのは実際にお会いして一緒に何かを作った時に感じられることですよね、
う
ん
う
ん、
はい、は
あ、
そうですね、まあ、ハンディキャップって言われ方は、
はい、
そのなんか目が見えないことでハンデを負ってるっていうことの意味なんですけど、うん、
はい、
実際は僕はよく気づかされるのは、
はい、
見えないことが、まあ、不利な時もあるし、まあ、それを補ってる場合もあるけれども、
はい、
見えないことでより人を信頼しているっていうこともあったりとか、
うんうん、
見えないことでその音によってその空間をすごく豊かに認識できるとかっていうこととかをすごい気づかされて、
うん、
なんだろうな、その世界の素晴らしさっていうのを教えてもらってるっていうことは多いですね。
なるほど。
見えない人に聞いたんですけど、
うん、
行ったことのない駅で、
うん、
まあ、降りることもあるんですよね。で全く見えないんですけど、
うん、
まあ、そこにいる人に、うん、初対面の人にまず声をかけないといけない、
うん、
普通見えてると多分僕たちはすごくためらったりとかすると思うんですけど、でも彼は必要なんでそこで話をする、
うんうん、
まあ、そうすると、まあ、それがきっかけになって10年間続くような友達になったりとかもする、
うん、
だからすごく見えないことで人を信頼することができて、でそれによって人との人間関係が深くなっ で、はあ、本当に豊かな生活をしてるんだなっていうのが分かって、はあ、ハンディじゃないみたいな、
うん、そうですよねハンディじゃないですよね、はあ、むしろ持ってないものを持ってるというか、
そうですね、
うん、こう言ったらかもしれないけど恵まれてるのかもしれないですよね、そういう環境にいることによって、うんうん、自分が人との関わり合いとかその絆っていうものをより深めていけるというところでは、うん、なるほどなるほど。じゃあそのアイリンクユーというのはその3つの柱で、はい、今運営をされているということなんですけれども、そもそもですね高野さんが、うん、まあ、この事業を始めようと思ったことをお聞きしたいなというところもあるんですが、まず高野さん昔はですね、小さい頃は、どんなお子さんだったのかなっていうのもちょっと聞きたいんですけれど、
変わった子だったんですね。変わった子、
はい、
なんか小学校の時に転校して、
はい、
なんだろうな、なんか天真爛漫すぎて、はい、周りが手を焼いていたみたいな感じだったらしいですね。
天真爛漫でした。はあ、
そうですね。はあ、なんか先生に昭和初期の子供みたいとか、なんか本当にゲーム世代ではあるんですけど、はい、全然ゲームもやらずに野山で遊んでたりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとよく遊んでたとかっていうのもあったりとかして、あんまりインドアで遊ぶことは少なかった。
ご出身があれで富山なんですよね。そうですね、
実家が
富山にいらっしゃった時にはもう本当にこう自然と一緒と、そして周りのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、
はい、
友達とというよりも大人とよく遊んでたような。
ゲームをしたがる子たちに誘われるんですけど、うん、外行こうよみた
いな。ゲームより楽しいことが外にあったんですね。
なんか2個は上の兄貴がそういう外で遊ぶ活動に誘い出してくれてたんで、
はい、
自転車で遠出したりとか、帰ってこれなくなって親が心配して本当に深夜に帰ってきてとかっていうこともよくありましたね。塾とかサボって、
あ、楽しくてしょうがなかったんでしょうね、外の世界が。じゃあそういうゲームとかに走らず、自然はやっぱりその時からも大好きというか、自分の中になくてはならないものになっていたんですか。
そうですね、なんか溺れかけたこともあって、近所のお兄ちゃんに
助けられたとか、なんか怖いこともねあったでしょうけど、でお父さんやお母さんはもう天真爛漫で楽しくしてるから、もう自由に育てられたというような感じなんですか。
いや、小学校の時に父親が JR でいて、母親が看護師だったんですけど、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんの家2世代で暮らしてた、
はい、
で、まあ、よくいたずらをするので、うん、懲らしめるっていう意味で、
うん、
窓からこう足をこう打たれて、
はい、
吊るされたとか、その時にやったことはちょっと覚えてないんですけど、なんかちょっとやったんでしょうね。
その記憶がすごく残ってる。
そうです、
ね、怖かったんでしょうね、
懲らしめられてる。
ああ、
まあ、なんかすごいいたずらといういたずらをやっていて、
うん、
じいちゃんが、まあ、祖父が盆栽とかが趣味で、
はい、
富山 の薬売りの箱を作る工場を、
はい、
じいちゃんは経営してたんですね、7人兄弟の一番上で、
はい、
で、まあ、そこで暮らしてたんですけど、まあ、盆栽が好きで、で水やりすごい趣味で、うん、まあ、ホースとか、で僕はそこにすごいいたずらをしてそのホースに穴を開けたらどうなるかって、ただ単にそれだけ、まあ、それとなんか水出すとこうあれスプリンクラーみたいにこう
中から、はい、
ああ楽しいって、ああ楽しかったって、まあ、悪いことしたと思って
た、
でその後じいちゃんがその水やるときに、うん、誰がこれやったんだみたいな感じになって、まあ、本当にこっぴどく、まあ、その時にばあちゃんがこう、智也は何やっても、いい子だからって言って、もう絶対的な愛でこう僕を抱きしめてくれたんで。
いかがでしたでしょうか。高野さんは障害者やハンデキャップを持った人という括りではなく、
新しい世界観や自分たちの知らない素晴らしいことを知っている人という捉え方で接しているということが分かりました。また幼少の頃はというか今もそのまま天真爛漫な性格は周りの人を魅了して多くの人が集まってきます。次回は福祉に関わっていた経緯やいろいろな人との出会いについてお話の続きをお送りいたします。高野さんの声からあなたには何が届きましたか？ではまた次回。